特集、桑名でチャレンジ。実証と競争で開く地域の可能性。競争は共同の共に創作の創。スタートアップ×桑名。桑名市では、スタートアップと呼ばれる企業とともに、桑名をフィールドとした新たなチャレンジや課題の解決に取り組むスタートアップとの競争を進めています。今号は、未来の価値創出に歩みを進める2つの競争事例を紹介します。さらに、桑名出身のベンチャーの母、今野ゆりさんのインタビューを交え、地域から生まれる挑戦の物語をお届けします。問い合わせ。この記事については、秘書広報課、電話 24-1492、ファクス 24-1119、紙面には2枚の写真があります。1枚目はヘルメットをかぶった3名の男性が看板に関鋳造と書かれた会社の前に立っている写真。2枚目は資材が置かれた工場内でヘルメットをかぶった男性と女性がタブレットを見ながらもう一人のヘルメットをかぶった男性が手を挙げて説明するのを聞いている写真です。桑名のレジェンド、今野ゆりさんより未来の挑戦者へメッセージ。桑名出身、ダイヤルサービス、創業者今野ゆりさん、特別インタビュー、7ページ。ここに今野ゆりさんが室内で椅子に座って、コーヒーカップの置かれたテーブルに両肘を乗せ、誰かと話しているように見える写真があります。GEMBA 現場×対応産業。ものづくりの熱意から生まれた現場課題改善アプリ。安全性を確保したい現場改善ツールの競争が始動。製造業での経験から現場のアナログな管理手法に課題を感じていた株式会社現場の藤井さんは図面で直感的に課題登録できるアプリを構想。一方、安全への強い思いを持ちつつも、社内の安全衛生委員会の業務負荷に悩んでいた太陽産業株式会社の寺田さんは、藤井さんの構想に深く共感。市の取り組みをきっかけに、両社は現場の改善管理に特化したアプリ開発での競争を決意し、その挑戦を開始しました。ここに現場改善 DX を推進するスタートアップ、株式会社現場、代表取締役社長藤井聡さんの写真と、1961年設立の鋳物製造会社太陽産業株式会社安全衛生委員会2024年度推進責任者、寺田光三さんの写真があります。また、紙面上部にも3枚の写真があります。1枚目は、工場がデジタルマップ化とコメントのついたタブレット画面の写真。2枚目は、課題解決前と後。フォークリフトの通行路と歩行路を明確化とコメントのついた工場内の通路写真です。3枚目は、アプリの画面を確認しながら巡回とコメントのついた大きな設備機器を前にしてヘルメットをかぶった一人が説明するのを他の二人がタブレット画面を一緒に見ながら聞いている写真です。現場の声で磨き上げた二人三脚のアプリ開発。太陽産業での試験運用とフィードバックにより改良を重ねた現場アプリ。その強みは、工場レイアウト図上への課題マッピングや進捗の識別表示、写真付きでの状態の見える化です。さらに現場からの案件ナンバー表示の要望にも対応し、情報確認の優先順位が一目でわかる仕組みへ進化。現場の声に素早く答えるスタートアップのスピード感で、同アプリはリリースされました。安全管理に対する意識改革も現場 DX がもたらす未来の展望。 太陽産業ではアプリ導入後、課題を隙間時間に確認できるようになり、安全性への共通認識が醸成。工場内の整理整頓につながる相乗効果もありました。寺田さんは、若手社員がスタートアップとシステムを作り上げた経験が人材育成につながったと振り返ります。藤井さんは、今後は設備保全や品質管理など生産性向上につながるサービスを拡張したいと、さらなる現場改善の展開へ向け意気込みを語りました。現場の声。太陽産業株式会社安全衛生委員会遠藤亜子さん。現場アプリを取り入れることで、全従業員が隙間時間に課題場所が確認できるように、自主的に改善を進める従業員も増え、社内の安全に対する意識が上がりました。とコメントがあり、ここに遠藤さんの顔写真があります。
スターボード×セギ鋳造所。インドネシア人材が伝統産業に吹き込む新しい風。人手不足を打破した手厚い入国後サポート。深刻な従業員不足に悩んでいた株式会社セギ鋳造所を支えたのは、インドネシア特化型の人材スタートアップ株式会社スターボードです。同社は人材を紹介して終わりではなく、月1回の定期面談や企業への文化研修など、徹底した入国後の定着サポートが強み、文化の違いへの事前共有や手厚い日本語指導もあり、初めてインドネシア人を受け入れたセギ鋳造所でも、現在は6人が活躍しています。文化の壁を越え、職場の活性化の契機に、インドネシア人社員の明るく勤勉な人柄や自発的な会話は、セギ鋳造所の雰囲気を一変させました。代表取締役のセギさんは、向上心が高く、積極的に質問してくれる、従業員も熱心に教え、共に学ぶ好循環が生まれている、と語ります。異文化に触れることは、日本人社員の視野を広げる契機にもなり、人種や国境を越えて日常的に支え合い、尊重し合うことで、職場が活性化する新たな組織文化が育まれています。人材の多様化が地場産業の未来を照らす。セギ鋳造所のアズハリさんは、鋳造技能士1級に合格し、特定技能、即戦力となる熟練した技能を持つ外国人の在留資格2号を取得、家族を呼び寄せました。セギさんは、優秀な人材が上を目指し、地場産業が世界的に発展してほしいと期待を寄せます。スターボードでは近年、企業と人材の相性を可視化するシステムを構築。COO の東さんは、桑名が外国人受け入れのモデルとなるよう、今後も定着支援に力を入れたいと力を込めます。多様な人材が地域産業の未来を支えます。1961年創業の鋳鉄メーカー、株式会社セギ鋳造所代表取締役、セギ則夫さんの写真と、インドネシア人材に特化した人材総合サービス、株式会社スターボード COO、東康平さんの写真。そして、現場の声として、株式会社セギ鋳造所、アズハリさんの顔写真とコメントがあります。特定技能を2号に合格して、妻子を日本に呼ぶことができました。会社では仕事のことだけでなく、生活面のことも相談に乗ってくれます。さらに活躍できるよう、技術を磨いていきたいです、とあります。また、写真が3枚あり、1枚目、 採用後も面談を行い、手厚くサポートとあり、東さんを交え4人で話し合っている様子。2枚目、関中蔵の建物の前で、左より関さん、あずはりさん、東さんが話している様子。3枚目、6人のインドネシア人が勤務とあり、ヘルメットをかぶって作業をしている様子です。写真終わり。桑名を舞台に新たな価値創出に挑戦。事業競争プログラムマッシュアップ桑名。競争を共に作る。桑名とスタートアップとの競争で桑名の未来を作る。市は2024年3月、スタートアップとの競争を戦略的に推進していくことを目的として、桑名スタートアップオープンフィールド戦略を策定。競争を生み出し続ける仕組みの構築を目指した事業競争プログラムマッシュアップ桑名も同年に始動しました。市役所や市内事業者、地域団体などとスタートアップが一緒になって新たな価値の創出を目指す取り組みとして市内外から注目を集めています。全国からプランを募集。市内を舞台に実証へ。本プログラムは市内も含めた全国から提案を募集。スタートアップは募集サイトで提示されたテーマから自社に合った内容を選択し、競争プロジェクトプランを記入し、エントリー。今年度は9月に募集を開始し、書類審査を通過したスタートアップは12月3日開催予定のイベントマッシュアップ桑名スペシャルデーで、市長や審査員、一般来場者に自らのプランを披露。その場で審査が行われ、複数の候補の中から採択されたスタートアップは、桑名を舞台とした実証フェーズへと進みます。これまでの採択プロジェクト、9つあります。1、カーボンクレジットを活用した新たな農業の実現。株式会社、持続。2、桑名市一体となっての人材確保定着ソリューション株式会社スターボード。3、経営診断サービス及び自治体補助金 DX サービス株式会社ステイウェイ。4、 AI を活用した下水道管路マンホール蓋の点検業務 DX 株式会社ディオプトラ。5、ものづくり企業の巡回業務 DX サービスの実装プロジェクト、株式会社現場。6、誘引餌、ジャンタニコイコイによる稲作の持続的防除モデル、菊池博人さん。7、人とデータが巡る持続的な観光モデル構築、ソーシャル ID 株式会社&株式会社プラル。8、猿出没通知×安心地域づくり、株式会社ファーロスター。9、トラディショナルアクティビティーズインクアナ、物語運輸株式会社。写真が4枚あります。1枚目、マッシュアップ桑名2025スペシャルデーの様子。2枚目、2024年度採択スタートアップによる事例報告。3枚目、2025年度採択候補者当時による競争プロジェクトプラン発表。4枚目、マッシュアップで生み出す桑名×スタートアップの相乗効果についてトークセッション。写真終わり。マッシュアップ桑名の役割。スタートアップが 桑名の様々なプレイヤーとともに新たな価値創出を目指すハブとなっています。図、マッシュアップ桑名を中心にスタートアップと市内事業者、地域団体、市役所がつながっています。図、終わり。桑名スタートアップオープンフィールドランディングページ。ここに QR コードがあります。問い合わせ、スマートシティ推進課、電話 24-1338、ファックス 24-1435。逆境や試練も起こったことには全てに意味がある。ベンチャーの母、今野由里さん特別インタビュー。女性起業家が皆無だった時代に、ダイヤルサービス株式会社を創業し、50年以上業界を牽引し続ける桑名市出身の今野さん。道なき道を切り開いてきたベンチャーの母から未来の挑戦者へメッセージを送ります。プロフィール。ダイヤルサービス株式会社代表取締役今野由里さん。桑名市出身。津田塾大学英文学科卒業。1969年に日本初の民間電話相談企業を創業。赤ちゃん110番などの先駆的サービスを世に送り出す。女性起業家の草分けとして社会課題に挑む一方、国内外の多くの起業家との交流を重ね、若手起業家の育成支援にも力を注ぎ、ベンチャーの母と称される。政府の審議会など約50の公職も歴任。2007年に旭日中綬章を受章。2025年には津田梅子賞を受章。プロフィール終わり。時代のニーズに応じ命と心を救う日本初の電話相談サービス。ダイヤルサービス株式会社は1969年に創業した日本初の電話相談サービス企業です。子育てを支える赤ちゃん110番を原点に、企業のハラスメント窓口や自治体向けの育児メディカル相談、高齢者支援など、時代のニーズに即した多彩な窓口や BPO 事業を展開しています。相談員は、全員が産業カウンセラーや看護師などの有資格者で、電話だけでなくウェブや SNS など新しいツールも導入。磨き上げた耳を傾ける力、会話する力で社会課題と向き合い、人々の心に寄り添い続けています。未踏を駆け抜け作り上げた通信情報サービスの礎。今野さんのキャリアは常に先駆者としての挑戦の連続でした。仕事は男がするものとの理由で10社すべて不採用を経験したことで、ならば女性が活躍する時代を自分で作ると決意。当時、単なる連絡手段でしかなかった電話を人々の悩みやニーズに応える高付加価値情報サービスへと昇華させました。インターネットがない時代に、後のインターネットやウェブサービスで行えるような情報インフラの仕組みを日本で先駆けて作り、世界に根付かせたのです。今野さんが開いたその道は、次世代の挑戦者たちへの確かな礎となっています。奇跡の人生を生き抜く、未来の挑戦者へメッセージ。女性起業家がまだいなかった時代に、女性が力を発揮できる場を生み出し続けてきた経験を回顧し、逆境や試練も起こったことには全てに意味があると語る今野さん。失敗で立ち止まるのではなく、よし、次だ、と踏み出す気概が大切。一度きりの奇跡の人生、自らの使命を果たす覚悟を抱いてほしいと力を込めます。故郷である桑名は、 歴史文化や自然の恵みがある町、それを忘れず、その土台に感謝と誇りを持つことが挑戦へのパワーになります。たくさんの経験を重ねてください、と、次世代の挑戦者たちへ熱いメッセージを届けてくれました。写真が3枚。1枚目、今野さんがインタビューを受ける様子。2枚目、創業時の今野由里さん。3枚目、1994年、ザ・コミティ・オブ・ツーハンドレッドに初の日本人メンバーとして参画。写真終わり。